はい、皆さんこんにちは。なおの隠し部屋ということでですね、いよいよ第7回目ということなんですけれども、早いもんですね。もう3ヶ月、いや2ヶ月か。最初に撮ったのが12月でしたよね、確か去年。そうですよね。で、1月の1日、まあ、令和2年から配信スタートして、もうそんな経つんですね。もう3月ですもんね。で、今日の方、収録分は4月の1日に放送されるやつっていう感じですよね。早いもんですね。もう7回目か。びっくりですね。自分でもびっくりしました、今気づいて。ってことは、自分の家からこのスタジオがある茨城県までもう何回来てんだ俺。結構な回数、3回か。3回来てるってことですよね。もう通い慣れたもんですよ、本当に。あれですよ、通い妻じゃないですけど、月1回の、なんていうんですかね、収録なんで、そう、ご飯作りに来たよみたいな。全然違うけど。全然違うけど。そうで、世の中、今ね、もうガラッと話変わっちゃってごめんなさいね。僕こういう性格なんで、あれなんですけど、コロナウイルスですよ、本当に。もう一色です、街がその話で。テレビつけたらやれ、ね、どこどこで発症しましたとか、どこどこのライブハウスで、ね、ライブ見に行った方が感染しましたとか、あれね、僕本当、まあ、自分もやっぱりバンドをね、今でもたまにね、ライブとかやらせていただいてるんで思うんですけど、正直ね、ライブハウス何も悪くないんですよ。だって、ライブハウスね、今までだって普通に風邪ひいてる人だって来てたし、たまたまそれが、その新型コロナウイルスっていうね、治療が難しい、そう、細菌が来ちゃってるからそれだけ叩かれてるっていうだけであって、で、別にライブハウスが何かしたからコロナウイルスがね蔓延してるとかって絶対ないと思うんですよ。で、一回ね、一昨日か昨日、なんかテレビじゃないな、なんだっけな、ツイッター、自分のやってるツイッターのタイムラインで流れてきてて、国会で女性の議員の方かな、なんか実際にそのライブハウスとかそういうところに足を運んで、どういう影響が出てるかって話を聞いてくれてる方がいたみたいなんですよ。で、その方がやっぱりそのライブハウスの演者さん、出られる方とか営業をされてる方、やっぱり影響が大きいと。ね、そのテレビで毎日のようにライブハウス、どこどこのライブハウスっていうのもあって、やっぱりイベント中止とか急な、ね、決定とかもあって影響が大きくて、売り上げが正直もう何割も落ちてるっていう話をその方が直接聞いて、まあ、そういったところに、ね、対して何か補填できるんじゃないかっていう意見を出してたのが、たまたまなんか動画かなんかになって、それがツイッターのタイムラインに流れてきて、まあ、2分ちょっとだったかな。僕も見たんですよ。こうやってね、僕別に今アーティストとかでも何でもないんであれですけど、ね、アーティスト側の方だったりとか、ライブハウス側の方だったりとかの味方になってくれる方もちゃんといるんだなっていうのはね、見れて、僕はすごい嬉しかったっていうのもあるし、ね、本当に、なんていうんですかね、世の中、その日本人、まあ僕も日本人だし、あれですけど、日本人の特徴というか、集団で何かを批判するとか結構多いじゃないですかね。良くないですよ、本当に。まあこれもこういう発言も批判になっちゃうのかもしれないですけど、ただまあ意見としてね言わせてもらうと、何かを批判するっていうことは、ね、自分がじゃあその立場に立った時に批判されてもおかしくないわけじゃないですか。なんで、まあ僕の心構えとしては、基本的に何かを批判しながら生きていくのはやめようっていう、そういう考えを持って 一応生きてるんですよ。もちろんあのね、なんて言うんだろう意識しないでちょっと批判しちゃってるっていうこともあるとは思うんですよね。それはまあしょうがないですよ。ただ自ら批判しようと思って構えた上で何かを叩くっていうことはね、本当にやめた方がいいし、あの正直そういうことをやってると自分にいずれ返ってきますからね、なんで皆さんもね、そういうのはなるべくしないように楽しく行きましょうよ本当に、あのこういう時だからこそっていうのも変ですけど、やっぱりね日本中でそういうのが発生して、みんながイベントがないからね暇だとかつまんないとかなってるだったら、できるようにみんなで努力しましょうっていう話ですよね。体調が悪いんだったらなるべく出歩かない、それも一つの方法だし、すぐに病院に行って、まあ、原因を、まあ、ただの風邪なのかそういったものに感染してしまってるのかちゃんと調べてもらう。でただの風邪だっていうんだったら1日でも早く熱が下がったりとか、症状軽くなるように薬飲んであったかくして寝る、そういう一人一人の努力がね、そういった事態の収束にもつながっていくのかなって思うんで、皆さんもね、僕ももちろん気をつけますし、皆さんも気をつけていきましょうって話です。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしています。それでは今回も張り切ってまいりましょう。この番組はIn Reality The Dream、 ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2020開催決定。2015年開局、インターネットメディアコンテンツ配信サイトミュージックゼロチャンネル、2020年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問、皆様からのご応募お待ちしております。詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、どうも皆さん改めましてこんにちは、 DJ ナオです。はい、ナオの部屋ですね。なんか最近ここのコーナーでね、何もアニメとかハマってることとか紹介してない気がするんですけど、ここ数回気のせいかな。今日はね、久しぶりにちょっと紹介したいアニメがあったんで、そのね話を持ってきたんですけど、ですね、7つの滞在っていうアニメなんですけど、知ってる人多いですよね絶対ね。あの最近ね、最後のあのシリーズなんだっけ、神々のなんちゃらそう、今あの神々の凱旋ってスロットの名前言いそうになっちゃった、危ねえ危ねえと思ったんですけど、そう、神々へのなんちゃら、神々のなんちゃら、ちょっとあのね、サブタイトルまではごめんなさい、僕もちゃんと確認してなかったんですけど、そう始まってるんですよ。で一応ね、あの僕携帯で前見てるって言ってたんですけど、それでまあ今回のシリーズも携帯で見てるんですけど、面白いですね。やっぱ最初7つの題材ってなんだっけな、少年サンデーかマガジンかな、どっちかで連載してたんですよね。今連載してるのかどうか全然知らないんですけど、それがアニメ化されて、で声優さんがねすごい豪華なんですよ。あの梶裕貴さん、あの進撃の巨人のエレンくんですよ、はい、だったりとか、あとね最近これ言っていいのかな、あの鈴木達夫さんっていう方もいらっしゃって、まあみんな知ってるから言っていいのかな、まあね別に僕ご本人さんとかと知り合いでも何でもないから許可とか取れないんですけど、僕が最初の方でね、あのこのラジオ配信させていただいた最初の方で好きなアーティストさんで、リサさんっていう名前出させていただいたんですけど、その方の旦那さんです。はい、そう、その方とか、あとは福山潤さんとか、結構ね、あの有名どころの声優さんが勢揃いしてるアニメなんですけど、 内容はね、そのまんまなんですよ。主人公たちがそのメリオダスっていうキャラクター、それがもう主人公なんですよね。でメリオダス、バン、ゴーセル、エスカノール、ディアンヌ、あとは一人、あと二人か、マーリンと、あと一人だ、キング、この7人、これが7つの大罪って呼ばれてるメンバーなんですよね。でその7つの大罪っていうメンバーが最初に一つの国の聖騎士、要は国を守る騎士をやってたんですよ。でその国を追い出されて、何か無理やり罠にはめられたみたいな感じですよね。国家転覆を狙ったとか、そういう罪を着せられて、いろいろな、なんか強欲の罪とか、なんか罪を背負ったメンバーとして追放されちゃうんですよ。でその追放するため、される原因になったのが魔人。そう、魔人族と女神族と、あと、まあ、人間族みたいな、三つの種族に分かれた、まあ、ファンタジー系ですよね。アニメの内容としては。そう、そこで、いろいろわちゃわちゃあるんですよ。すげえざっくりと適当にまとめましたけどすげえざっくりまとめましたけど、そうで最初はメリオダスっていうその主人公が7つの大罪っていうのを立ち上げっていうか、そう呼ばれるようになってから、酒場を作るっていうかオープンするんですね。酒屋の店長をやるっていう、酒屋っていうか居酒屋みたいなお店の店長をやってて、でそこに一つの国の王女様が逃げ込んでくるんですよ、追われてるって。でその王女様を助けるところから物語がどんどんどんどん進んでいって、メンバーを集めて最終的に魔人族と戦うっていうのが今のシリーズなんですよね。で一番最初の7つの大罪、一番最初のシリーズがあって、今作で第3シリーズか第4シリーズ目ぐらいなのかな。そうで1,2,3 シリーズあって、4作目、まあ、今回の最新作のやつでいよいよもう魔人族との決戦をしてるわけですね。今戦いをしてるわけですよ。またねバトルシーンがかっこいいんですね。これがその魔人族の魔人王っていうのがいるんですよ。一番の、まあ、ボス級のやつが。でこれネタバレになっちゃうかもしれないですけど、まあみんな多分知ってると思うんですよね。単行本読んでた人も多いと思うんで、一応もう言っちゃいますけど、メリオダスっていうのが主人公なんですけど、その魔人王っていう一番のボスの息子なんですよね、実の。で、長男がメリオダスで、次男が、エスタロッサっていうまたちょっと違う毛色のやつがいて、で、ゼルドリスっていう三男、その三兄弟なんですよ。で、その中でメリオダスっていうのが一番魔人王になる器があるっていうので、なんとですね、その7つの大罪の団長と呼ばれてたメリオダスが今敵側になっちゃってるんです。はい。で、そのメリオダスが敵側になった理由っていうのもいろいろすごい深い事情があるんで、それは、その最新作のアニメ、7つの大罪を1話から見てください。そうするとなんでメリオダスがそっち側に行っちゃったのかっていう全部わかるんで。でそのメリオダスが7つの大罪を集めて旅をしてた理由っていうのも全部そこで明かされるんで、あこういう理由だったのか、あ全部ここで伏線回収されたんだなっていうのがわかります。はい。でなんかねアプリとかでもありますよ、7つの大罪僕もやってますけど、なんだっけな、あそう7つの大罪グランドクロス、あれ、うん、グランドクロスっていうような確かタイトルだったような気がするんですけど、なかなか面白いんでね。はい。アニメを見た後にそのアプリをやるとストーリーも一緒に終えるんでね、余計面白いかもしれないです。先にアプリやっちゃうとストーリーどんどん進めていくとアニメでやる内容はそのままね抜粋して出てくるんでバレちゃいますけど、はい、先にアニメを見てアプリやるとより面白いかなと思います。はい。じゃあまたちょっと後半はまた毛色の違ったお話させていただければと思うんで、前半はここまでにしていきましょう。じゃあまた後半でお会いしましょう。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、はじめまして、チャイカです。私の番組チャイカの休息所ラジオでは、茶色のイカではない私チャイカが、とりあえず全力でわちゃわちゃやってるラジオです。あんなことやこんなことで皆さんをドキドキさせちゃうかもなんて気になった方はぜひ遊びに来てね。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、皆さんどうも、改めまして DJ ナオです、後半戦ということで、さっきね前半戦の方で7つの大罪のアニメについてねお話はさせていただきました。興味持てましたあれでわかんないですよね。僕もね、最初本当に興味なかったですよ。ちょっと名前がねちらほらいろんなところで7つの大罪が面白い、7つの大罪が面白いっつって言ってて、でね、前にも話したことあるかもしれないですけど、僕結構好きな声優さんが、あ、この声やってるんだ、このキャラクターの声やってるんだっていうのをきっかけで見ることが多いっていう話を一回したことあると思うんですけど、7つの大罪も正直そこなんですよね。梶裕貴さんっていう方が声優、まあ、メリオダス主人公の声優さんをや、声優さん？ん？メリオダスの声優を梶裕貴さんっていう方がやってるんですけど、その方がやってるっていうのがきっかけでちょっと見てみようかなと思って見てハマったってパターンですね。今回もそうね、進撃の巨人とかも、そう、進撃の巨人もね、僕最初単行本あるじゃないですか。でその時働いてた職場の他のスタッフの子とか他の子たちはみんな面白いから絶対見た方がいいよって勧めてくれてたんですよ。ただものすごく失礼な言い方になっちゃいますけど、僕あの絵大嫌いだったんですなんかね、作者の方も自分で言ってたらしいですけど、自分絵下手くそなんでっていうのは言ってたらしいんですけど、僕もそんなね別に絵心あるわけじゃないですし、あんなねすごい細かい描写とか描けないから、上手い下手とか全然偉そうなこと言える立場じゃないですけど、素人目に見ても正直ですよ、下手じゃないですかね、キャラとかなんか結構線が雑だったりとか、これもちょっと丁寧に描いた方がいいんじゃないのとかいうところがちらほらあったりしてて、あんまり好きな、まあ本当に好きな絵じゃなかったんで見てなかったんですよね。ただアニメを見た瞬間にめちゃくちゃかっこいいんですよ、やっぱり。あの絵がこんなかっこよくなるんだっていうので見始めたっていう。まあそれはね、声優さんがどうこうっていうのじゃなくて、そっちがアニメがきっかけでしたよね。先にアニメを見てハマって単行本もちょっと集め始めたっていうのがありましたけど、そうでね、7つの大罪も進撃の巨人もね結構長くやってますからね。うん、でね、もうそろそろかな、なんかの第2シリーズ始まるんですよ。第2期がなんだっけな、思い出せねえな。そう、この間ね第2期早くやらねえかなって職場で話してたんですよ、本当ちょっと前忘れたなんだっけ。あ、これはじゃあもうまたね思い出した時に話しますわ。はい、でそう、唐突なんですけどね、ありがたいことにここで僕の番組を聞いてくださってる方からメッセージをいただいたということで、ちょっとねお時間いただいて紹介をさせていただきます。ラジオネームちーももさん、はい、番組名なおの隠し、あ、なお隠し部屋、これ番組名ちょっと違うなまあいいやはい、でメッセージが、なおさんこんにちは、いつも楽しく聞いています。なおさんは話す声はダンディそのものですね、よく言われますか、これからも楽しみにしてます、ありがとうございます。ダンディなんですかねわかんないですね。じゃああれですか、ちょっとダンディっぽく喋った方がいいですかね、声低めにして。まあ低めにしてって言っても元々僕声低いんで、どうなんだろう、自分の声って正直ね、あんまり聞く機会ないですし、ダンディかどうかって言われるかっていうことなんですけど、渋い声っていうのは言われたことありますね あの電話の声もやっぱり低いんで、そう、あの声が落ち着くとか渋い声とか言われたことはあります。ダンディーは初めてかな。うん、ダンディーなのかどうかもよく、そのダンディーってそもそも何っていう感じなんですけどね、僕に関しては。あのよくダンディズムとか言うじゃないですか。よく分かってないんですよ、ダンディーって一体何なのかっていう。なんでしょうね、ダンディーってあれか、紳士的なみたいな感じなのかな。全然紳士じゃないですけどね、僕。多分ね、今メッセージくださった方も現物見たら幻滅すると思いますよ。あ、こんなやつやったんやみたいな。で、会う機会はないと思いますけど、こんなやつやったんやと思われたくないですけどね。はい。まあでも、あの声褒めていただけるっていうのはすごく嬉しいですよ。あのやっぱりラジオって姿見えてないですからね。声だけでいろいろ伝えなきゃいけないものなので、その声をね褒めていただけるっていうのはすごく嬉しいです。で、僕一回ね、声優を目指したことあるんですよ。実は。あれ、前言ったかな？言ってないかもしれない、ラジオでは。そう。あのね、ほんと高校卒業してからすぐか。18、19ぐらいの時にオーディションを受けたんですよ、一回。で、完全な声優の養成所みたいなのを、立ち上げる方がいらっしゃって、その方がその当時はすごく有名な方で、今も有名だとは思うんですけど、その方が声優の養成所を立ち上げるっていうので、その学校のオーディション受けに行って受かったんです。はい。ただど素人だったんで、あのお金が払えなくてあ、これ話したかもしんない、なんか、レッスン料が20万とか取られるっていう話で断念したっていう話ですよ。だからね、未だにですよ、未だにそういうね、お仕事あるかどうか分かりませんよ。そういうつてもないですし、別に。もし、仮に、このラジオを聞いて、あ、この人の声いいな、ちょっと使ってみようかなって思う人いたら、連絡ください。来るわけないか。来るわけないな。まず滑舌、そんな良くないしな。はい。でもね、そういう仕事とかしてみたいですよね、やっぱり。一度でいいですから、モブ役でいいですよ、本当に。よくほらガヤ芸人とか言うじゃないですか。あんな感じでいいですよ。ザね、キャラクターが歩いてるところのザワザワザワみたいなそんなんで、そんなんでもいいんで、そっからだってね、成り上がっていく人もいますから。はい。そういうのもね、話聞いたことあるんで、そんなんでもいいんでね、ちょっとやってみたいなって、チャレンジしてみたいなとは思います。はい。じゃあね、また次回ね、ちょっと違った内容でお話ができたらなって思うんで、また次回もお会いしましょう。じゃあこのコーナーもこの辺で、また次回も聞いてください。はい、ありがとうございました。
ミュージックゼロチャンネルをお聴きの皆様、こんにちは、 DJ 山です。 DJ 山の魂の叫び、この番組は共感がテーマです。誰もが膝を打ち共感するネタから、かなりマニアックなネタまで、いろんな話をしていく番組となっております。あれやっといてのコーナーでは、リスナーの皆様からの様々な依頼に時間もお金も惜しまず、商品レビューやお店、施設のお試し等、幅広く受け付けております。ぜひお聴きください。
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ブラックスーツ、ドローミー。ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、ブラックスーツ、ドローミー。
ミュージックゼロチャンネル。
はい、どうも皆さん、ラストエンディングですね。はい、なおの隠し部屋今回7回目いかがでしたでしょうか。僕は楽しかったです。はい、勝手に好き勝手喋ってるだけなんで、はい、まあ多分ね、聞いてる方も楽しんでいただけたらなと思ってます。はい、でそう、さっきねちょっと言うの忘れてたんですよ。同じねミュージックゼロチャンネルの中でパーソナリティをやってらっしゃるあのチャイカさんという方と山さん、このお二方コラボやったみたいですよ。はい、すごい面白いと聞きました。はい、あの4月の1日に放送されるんですかね。はい、あのお二人のそれぞれの番組の方で放送されるみたいなんで聞いてみてください。で、これ言って、うん、まあこれネタバレになっちゃうんでやめましょう。はい、やめときます。はい、ぜひ放送を聞いて、はい、僕が何を言おうとしたのか、このことだったんだっていうのを知ってもらえればなって思います。はい、で、あとね、ちょっとこれ告知かな、一応。僕ドラムもともとやってるんですけど、セッションのライブやることがあるんですけど、一応ね、あの4月7日に一応やる予定だったんですよ。ただ僕がちょっと仕事の都合で出演はできなくなっちゃったんですけど、他のねメンバーは一緒にやろうって声かけてくれた方々なんで、もしよかったらね見に行ってください。僕も自分のツイッターで告知とか、僕出ないですよ、僕は出ないですけど、そのね、やってくださる方々、ね、せっかく声かけてくれたんで告知はちょっと協力しようかなと思って、はい、4月の7日に池袋のブラックホールっていうところで、ラブレッドセッションっていうセッションバンドで、はい、ライブやるんで、僕は出ないですよ、何回も言いますけど出たかったっすよ僕も本当に。ただね、ちょっと仕事の方がね、そのタイミングでいろいろバタバタしだしちゃって、どうしてもね休み取れなかったんですよね。めちゃくちゃ休み取る気満々だったんですよ。ただ仕事をねしてて、いつだったかな、もうシフトを作り始める本当もう2日3日前に、いついつから何々が始まります、ほう、めっちゃセッションライブの日やんみたいな休めないじゃんこの日みたいな、バカなのとか思ったんですけど、もうしょうがないですよね。はい、もう仕事をねしないと何もできないんで、ですごいやらしい話になりますけど、お金ないと生活できませんから、はい、もうそこにつきますよやっぱり。でだってお金ないとラジオだって聞けないでしょ、携帯ないとね、パソコンだって買えないし、こういうネットの環境だってないわけだから、まあ、やっぱり働かないとね、好きなこともできないということで、ちょっと今回は仕事優先になっちゃいますけど、ただまたね、僕別にドラムやめる気さらさらないので、はい、セッションとかね、またやる機会があったら、このラジオでも告知とかさせていただければなって思うんで、はい、またよろしくお願いします。はい、次回やる時がね、決まったら、また告知はさせていただきますので、もし聞いてる方で、まあ、ビジュアル系興味あるないはどっちでもいいですわ。はい、ライブをとりあえず見てみたいっていう方がいたらね、ぜひメッセージなりね、ツイッターの DM なりで声かけてもらえれば嬉しいです。はい、番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見ご感想リクエストなどをぜひお待ちしています。続いて番組公式ツイッターアカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルではリスナーの皆さんからのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は m_zhannel です。ツイッター内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。 この番組は In Reality The Dream Music Zero チャンネルの提供でお送りしました。それではまた次回お会いいたしましょう。バイバイ。